そういうわけでガラテヤ人への続き、今日から3章に入ります。これまで何度かガラテヤ人への手紙がなぜ書かれたのかということは皆さんにお話ししてきたと思うんですけれども、イエス様の教え、イエス様の福音を一度はパウロから聞いて受け入れたにもかかわらず、立法主義に逆戻りしようとしている。イエス様を信じる、その恵みを信じる信仰によって救われるんだという福音を一度は受け入れたにもかかわらず、いやいやそれでは足りなくて、一生懸命行いにおいても立派でなければ許されない、救われない、神様のもとに行くことはできない、そのような立法主義に逆戻りしようとするガラテヤの信徒に対して、この3章の冒頭のところでパウロは非常に厳しい言葉で臨むんですね。英語だと何でしょうか、フーリッシュっていう言葉だったでしょうかね。で、日本語ではああ愚かなガラテヤ人という言葉を使っています。非常に厳しい言葉だと思うんですね。子供がね、お互いなんかこうちっちゃい子が喧嘩するときにこのバーカなんていうことはたまにあるかもしれませんが、私たちはやっぱ大人になってね、 E メールを書いたり手紙を書くときにいきなりこのバカ者とかこのフールなんていう言葉は書かないですよね。もうかなりきつい言葉をパウロはここで使っているんですね。ああ愚かなガラテヤ人。でもこれは彼らに対する非難、蔑みというよりはむしろ逆に彼らを我が子のように愛するがゆえに出てきた失望、嘆き、またその間違いにどうにかして気づいてほしいというパウロの期待というかね、熱い思いが、ついついこのフールというかね、この愚かなガラテヤ人というきつい言葉になって出てしまったのかなと思うんですね。そんなガラテヤの人々に対してパウロが何よりもまず最初に思い出してほしかったこと、それは十字架につけられたキリストの姿でした。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。あの十字架につけられたキリストの姿を今もう一度思い出してほしい。それがパウロが今日一番最初にガラテヤの人々に願ったことなんですね。なぜならば十字架につけられたキリストの姿の中にこそ、創造主なるこの世界を作りになった始めであり終わりである創造主なる神様から私たち 人類に対する、人間に対するメッセージの全てが込められている、反映されている。イエス様の十字架の中に創造主なる神の人間に対するメッセージの全てがそこにビジョンとして伝えられている、表されているからだと思うんですね。そういうわけで今日はこの十字架につけられたキリスト、イエス様をもう一度私たちも心の中に思い描きながら、実際ね、私たち見てませんから想像するしかないんですが、絵とかで見たのでもいいでしょう。それを想像、思い描きながら心の中に、そこに込められた、反映された神様のメッセージをね、もう一度皆さんと見ていきたいと思うんですね。また3つに分けて今日お話ししたいと思いますが、まずはじめに十字架が私たちに物語る最初の第1番目のメッセージ、それは私たち人間、人類の神に対する罪の深さ、愚かさだと思うんですね。神の子、イエス様はご自身を神の子、神の子と言われました。神の子であるお方を罵って、あざけって、そして憎んで敵意を持って、そしてついには十字架につけて、当時の最も 苦しみを伴う残酷な方法で殺した人間たち、人々のその姿の中に、創造主である真の神様に対して敵意を抱く、背を向けて敵意を抱く、憎しみを抱く私たち人間人類の性質、姿がよく表されているのではないかな思うんですね。まあそう言われると、いやちょっと待ってください、イエス様を十字架につけたのは2000年前のユダヤ人であって、私はそこにいませんでした、もし私があの場にいたら私は反対しました、私はああいう愚か者どもと同じようなことはしませんよ、という、まあ、クリスチャンの方ね、いるかもしれませんけれども、私たち人間の歴史を振り返るときに、このイエス様の十字架っていうのは実は単に2000年前のユダヤ人たちだけの問題を言っているのではないんですね。私たち人間のこの歴史、まだ私たち一人一人の人生を振り返ったときに、人類はこの世界を作り、私たちのことも作り、またそれを維持しておられるこの創造主なる真の神様を神としてこなかった、むしろ神ではないもの、人が自分の手で作ったもの、あるいは自分の理想、自分の中の哲学、ある人はお金かもしれない、ある人は地位かもしれない、名誉かもしれない、世間の評判かもしれない、そういう真の神ではないものを神のごとく私たち人間は崇めてきた、そしてそれを自分たちの拠り所と安心として、そしてその一方で真の神様を排除してきた、そして忘れようとしてきて、いや忘れてきた、つまり神様を殺すような、真の神様を排除して殺すような生き方を私たち人間はどちらかといえばしてきたのではないでしょうか。なんとなくこの世界を作りになった神様がなんて話をされると、なんか嫌だなみたいなね、いや私が神様よみたいな思いになってしまう、まあ、そういう性質姿が私たちの中にあると思うんですね。で、十字架につけられたイエス様の姿っていうのは、まず第一にその人間の神を神としない、神を排除しようとする、神なんか存在しないんだ、神なんか必要ないんだ、無駄なんだとついつい考えてしまう、思ってしまう姿を表していると言えると思うんですね。今日の聖書箇所の2節と5節の中でパウロは同じ質問を繰り返しています。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも信仰を持って聞いたからか、2回この質問をパウロは繰り返しているんですね。しつこいですね。で、パウロは純粋にあなたが御霊を受けたのは律法を行ったからか、信仰を持ってって聞いたからか、どっちだろうねって疑問に思って、もちろん聞いてるわけではないですよね。パウロの中ではすでに答えはあるわけで、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからではなくて、信仰を持って聞いたから、信仰を持って、つまりイエス様の十字架に表されたメッセージを聞いて、それを受け入れたから御霊を受けたんじゃないんですか、パウロは問いかけているわけですよね。で、パウロがここで言っている律法の行いというのは、つまり自分の行いを誇る生き方のことです。自分の行いを誇り、またその行いに対する周りの人たちの評価をよりどころにする、自分のアイデンティティ、安心にする。ですから律法を行ってますから、一見それはものすごく信仰熱心な人に見えるんですね。けれどもその実態は神様をよりどころとしていない、人の評価をよりどころにしている、むしろ十字架に示された神様のメッセージをないがしろにした、神様のメッセージには真っ向から対立する、まさに信仰熱心に見えて、その実態は神を神としていない、まさに神を殺すような生き方、それが律法を行って自分の正しさを主張しようとする生き方なわけですよね。ガラテヤの人々が 立法主義者たちに惑わされて今逆戻りしようとしている、今やろうとして、今まさにやっていることはまさにそういうことだ、あなた方がやっていることは実は信仰熱心なのではなくて、まさに神を殺すような生き方を、あの十字架につけた人々と同じようなことをあなたは今繰り返そうとしているんだということを、パウロはイエス様の十字架をもう一度語りながら彼らに伝えているわけですよね。パウロの質問の意図は、ガラテヤの人々がその過ち、愚かさに気づいて福音に立ち返ってほしいということ、キリストの十字架をもう一度思い出してほしい、あなた方はもう一度そのキリストを十字架につけて、その命を無意味なものにして神を殺すような生き方を繰り返すのか、そうであってはならない。それが十字架が私たちに物語る、またパウロがガラティアの人たちに伝えたい第一の今日のメッセージだと思うんです。第二番目に、十字架が私たちに物語る第二のメッセージ、十字架が、十字架につけられたキリストの姿が私たちに物語る、伝える二つ目のメッセージ、それは圧倒的な神様の愛だと思います。圧倒的な神様の愛、創造主なる神様は私たち人類の神様に対する背信、裏切り、また敵意、そして殺意、そのすべてを真正面から両手を広げて受け止めてくださった。それがイエス様の十字架の姿が私たちに伝える第二のメッセージだと思うんですね。それは私たちが創造主なる神、この世界を作った誠の神とは一体どういうお方で、いかなるお方であるかを知るため、創造主なる神様が私たちに対してどういう思いを持っておられるのか、私たちに対するその創造主なる神様の愛がどれほど深いものであるかということを私たちが知るために、本来であれば私たちが受けるべき裁きと呪いのすべてをご自身が両手を広げて十字架の上で真正面から全部受け止めてくださった。ローマ人への手紙の5章の7節から8節でパウロは次のように言っています。ローマ人への5章の7節から8節、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。人々がイエス様に敵意を抱き、憎しみを抱いて彼を十字架につけて殺そうとした時、イエス様は神の子のわけです、神なわけですから、その気になれば対抗することはできたわけですよね。私たちを滅ぼすことなんか赤子の手をひねるようなもんです。でもそうしなかった、あえて私たちの憎しみや敵意を全部十字架で受け止めてくださった。それはそれほどに私たちを愛しておられるということを私たちに伝えたかったからではないでしょうか。この一方的かつ圧倒的な神様の恵み、慈しみ、憐れみに比べたら、私たちの立法の行いなんていうものはもう目くそ鼻くそにもならない。私たちはちょっといいことするとなんかね、立派な人間になったように思いますよね。あ、なんかあそこで困ってる人がいて、なんかちょっと優しい声かけてね、それいいことなんですよ、やってくださいね、助けた、その後にいやー今日は自分はいいことをしたみたいなね、なんか自分もちょっと成人になったみたいな気分になっちゃう。でもイエス様、神様の私たちに対する愛に比べたら、どんな立派な私たちの行いももう本当目くそ鼻くそ耳くそです。それぐらい神様が私たちに十字架で示した愛というのは底なしに深いということなんですね。ちょっと4節、今日の聖書箇所の4節を皆さん目を留めていただきたいと思うんです。あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか、万が一日もそんなことはないでしょうが、という言葉がありますね。で、この冒頭であなた方があれほどのことを経験したって書かれています。で、あれほどのことというところに聖書によってはおそらく米印がついていて、別の訳し方がありますよということが聖書の下にちょっと書かれていると思うんですね。で、別訳というところにあれほど 苦しみを受けたことが無意味なことだったのでしょうかとも訳せると、まあこう注意書きがある聖書も皆さんの持っている聖書の中にはあると思うんです。このあれほどのことという言葉ね、このあれほどのことという言葉は実はいい意味にも悪い意味にも訳すことができる、解釈できる実は言葉なんです。例えば英語で言えばテリフィックっていう言葉はそうじゃないですかね。テリフィックって言ったら恐ろしいみたいな意味もあるけれども、もう恐ろしく素晴らしいなんていう意味の時にも使えますよね。で、日本語で分かりやすいのはやばいですよ。やばい、あれだけあなたやばい経験したのに無駄になっちゃうのって言ってるのと一緒です、ね。まあ、昔の人はそういうふうにやばいという言葉を訳さないかもしれませんけれども、まあ、現代の、ね、若い人たちは特にやばいと聞いたら、本当にまずいことって意味ももちろんありますけれども、極端に何かいいこと素晴らしいことに対してやばいという言葉を私たち使いますよね。同じです。そういう言葉が実はここでは使われていて、両方に訳すことができるんですね。で、パウロはわざとその言葉をここで使ったろうと思うんです。わざと両方に解釈できるように。一つ目は文字通り素晴らしい体験です。素晴らしい神様の愛を体験した。あれほど素晴らしい神様の愛をあなた方は体験したのに、あれは無駄だったのか。で、もう一つの解釈は、あれほどの苦しみを体験した。あれほどの苦しみというのはおそらく迫害を受けたということなんです。あれほどの迫害を受けたあったにもかかわらず、あなた方をそれでも固く信仰にとどまらせた神の愛、それを体験あなた方はしているにもかかわらずということなんです。だから苦しみの中にあっても、あなた方はあの時信仰にとどまったじゃないか、それはあなた方が神様の愛を体験していたからじゃないか、まあ、そういう解釈ですね。神様の圧倒的な愛、仏の顔は何度まででしょう皆さん。3度までですね。だから4度目はダメなんですね。仏の顔でも3度まで。じゃあ聖書の神様の顔は何度でしょうか、ね、7の70倍まで許しなさい。あ、70×7×70 だから490回だから、490回までは神様目つぶってくれるけど491回目はダメだ、そういうことじゃないですね。7の70倍、まあ、聖書では7というのは完全数という意味があるので、7の70倍というのは無限ということです。終わりがない。どこまでも神様は私たちを愛し続けるし、どこまでも私たちを許し続ける、それが神の愛だ。で、私たち一つここで今日覚えたいと思うんですね。それはこの圧倒的な神様の愛というのは決して人をスポイルしないということ、スポイルを日本語で言う、分かりやすい言葉で言うと何になりますかね。スポイルが一番ピンとくるんですけど、甘やかさないというんですか、何をしてもどこまで行っても許されるんだから、もうどんどん自分の欲望のままに生きて悪いことしようって人間が思っちゃうじゃないかなんてね、そんなに許し続けたらいくらなんでもまずいんじゃないかなんてね、私たちは心配してしまうんですが、でも私たちが本当にこの圧倒的な神様の愛に包まれて、その愛を理解し知り体験したら、私たちは決してじゃあ罪を犯そうという気持ちにはならないと思う。神様の愛は決して私たちをスポイルしない、むしろどんな試練や誘惑にも立ち向かう強さを私たちに与えてくれる、そういう神の愛をあなたは体験したじゃないかと、パウロはもう一度ガラテヤの人たちに問いかけている。あの愛の体験をあなたは忘れてしまったんですか。イエス様の十字架を見上げるときに、この神様の愛を決して忘れてはいけない、この神様の愛から私たちは決して離れてはいけないと思うんですね。最後に3つ目の十字架の実をお話しして今日は閉じたいと思いますね。イエス様の十字架が私たちに物語る、伝える第三のメッセージ、それは新しい命についてです。新しい命について、今日の箇所をよく読んでいただくと、パウロはこの中で御霊という、前語で言えばスピリットになると思うんですが、御霊という言葉を3回使ってるんですね。この短い今日の箇所の中で3回使っています。で、この御霊あるいは聖霊とも訳されますが、御霊というのは、特に新約聖書にたくさん出てくる 言葉の一つなんですね。そしてとても重要なキーワードの一つです。にもかかわらず、案外私たちはこの聖霊御霊についてよく知らない、なんだか得体が知れない、なんか分かっているようなわからないようなみたいなね、感じがするのではないでしょうか。で、今日は最後にこの御霊というものについて少しクリアになればなと思うんですね。で、まず御霊という言葉はギリシャ語ではプネウマというんですね。プネウマ、まあ、聞いたことある方もいるかもしれません。で、プネウマっていうのはもともとは空気っていう意味の言葉なんですね。その空気っていう言葉からそれが風という意味になって、その風という意味から人がふーってこう吹く息ですね、この息という意味の言葉になりました。で、人が息をしてるっていうことはその人は生きてるっていうことですから、そこから命っていう意味になりました。そして命の源は、霊、魂ですから、そこから霊という意味の言葉、御霊という意味のことを指す言葉になったんですね。プネーマという言葉ね、昨日もね、バイブルスタディの中でヘブル語を一つ学びましたね。皆さん覚えてますかね。まあ後で聞いてくださいね。面白いヘブル語でしたのでね、なんかおならが出るとか出ないとかいうね、まあそういう感じの言葉で、それも後でね話すとしておいておいて、とにかくプネーマです。皆さんぜひ、この言葉を今日一つ覚えていただきたいと思うんですね。聖霊を表す言葉、プネウマ。で、創世記の2章7節をちょっと見ていただきたいんです。まあ、聖書を持ってない方は聞いていただければ結構ですが、創世記の2章7節で神様が人間を作る場面でこう語ってますね。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様は土地の塵でね、人の形を作って、その鼻に命の息を吹き込んだところ、それは生き物になった、生き物になった。この神様が吹き込んだ命の息という言葉がプネーマ、同じ言葉です。御霊と同じ言葉、プネーマです。まあ、こっちはヘブル語ですけれどもね。で、土地の塵というのは、まあもちろん、粘土をこねたとかね、もちろんそういうことなのかもしれませんけれども、まあ土地の塵というのは、いわゆる私たちの体の材料だと思っていただいていいと思うんです。細胞の材料、人体を構成する、元素物質ですかね、ちょっとインターネットで調べたところ、水素が 60%、それから酸素が 25%、 炭素が 10%、 窒素が 2%、 その他リンとかナトリウムがまあ 3% 弱だそうです。さっき子どもたちにもねちょっとお話ししましたけれども、まあ、こういう、原子のことに関してはね、小野田先生がね詳しいと思うので後で聞いていただければと思うんですが、でもおそらく私たちの体を作ってる材料を集めるのって多分そんな難しいことじゃないと思うんですよね。なんかインターネット見てたら、ホームセンターかどっか、あるいは薬局かどっかに行けば、まあ、3000円か4000円ぐらい出せば、大体大人60キロぐらいの体を作る分ぐらいのそういう材料は集まるっていうね、まあ、そういうことだそうです。けれども、私たちは人間、私たちのこの体を作る材料を集めることは簡単にできますけれども、でもそれだけでは命は作れないですよね。命は作れない。創造主なる神の息がかかることによって初めて人は単なる物質の集まりではなくて生き物になる、生きるものになった。それがまあ聖書が私たちに伝えていることなわけですけれども、けれども人間はこの命の源であるプネウマ、神の命の息、神の霊と言ってもいいでしょう、を失ってしまった。創世記に書かれています。それは神に背くことによって、今日最初にお話ししたように、創造主なる神を神としない、誠の神様を退けて誠の神ではないものを神とすることによって、自分を神とすることによって、私たちはその命の源であるプネウマ、霊の部分を失うことになってしまった。まあ、これを聖書では原罪なんて難しい言葉だと言うんですけど、罪の始まりですね。罪というのはそういうものだというわけです。で、創世記の3章の1節から5節をちょっと開きたいと思うんですが、 まあ、開けない方は聞いていただければと思うんですが、まあ、これもね、皆さんもどこかで一度は聞いたお話だと思うんですけれども、悪魔がね、蛇の姿の悪魔が人間を誘惑するという場面が出てきます。創世記の3章の1節から5節のところ。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなたがそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。この悪魔の誘惑、ささやきの言葉に負けて、ついにエヴァは禁断の実に手を伸ばしてしまう。というお話が続くわけですよね。で、悪魔は、サタンはここで私たち人類に2つの大きな嘘をつきました。二つの大きな嘘をついて私たちを惑わしました。一つ目は、神様が言われたことは正しくないってことですよね。神はその実を食べたら死ぬと言われたのに、悪魔はそんなことないって言ったんです。神様に背いても、神様との約束を守らなくても、神様からあなた離れたってあなた死ぬことはないんだよと悪魔は嘘ついたんです。神から離れてもあなたの命は失われないという嘘をついた。第2番目の嘘は、あなたが神になれるっていう嘘ですよね。その実を食べたらあなたが神のようになれるんだ。神から離れてもあなたは死なないし、むしろあなた自身が今度は神になることができるんだ。この2つの大きな嘘をついて悪魔は人類を惑わしました。そしてそれは形を変え、手段を変えて、今の私たちのこの時代も悪魔は私たちにつき続けている。これは偽り、嘘じゃないでしょうか。つまり、あなたの命にとって神は必要ないものだ。いろんな形で悪魔は今日も私たちにそれをささやき続けてますよ。神なんか信じるな、お前が神だろって、お前が人生の主人公で、人生はお前のもので、お前こそが神であり、全てはお前のコントロールの手の内にあるじゃないか。神を信じるなんていうのはバカがやることだ。神なんか信じなくたって人生は豊かになるし、お前は死ぬことはないんだ。命はお前のものだ。いろんな形で今でも悪魔は私たちにささやき続けていますよ。創世記の時代と何にも変わってない。今も悪魔は私たちにそのようにささやき続けている。けれども、それが間違いであって偽りであるということは明白ですよね。なぜそれが間違いであることがわかるでしょうか。それは、神から離れた人間はいつか死ぬからです。どんなに偉そうなことを言っていても、私たちはみんないつか死ぬんです。必ず死ぬ。それが私たちが神から離れていることの何よりの証拠です。根っこを失った草花と一緒ですね。桜の枝なんかこう切って飾ったりします。そうするとしばらく何日かの間は桜が花が咲いて、その枝は生きているように見えますよね。けれども、やっぱり根っこにつながってなかったら、数日のうちには枯れて花が散って葉っぱもしおれていってしまいますよね。同じだと思うんです。神から離れてしまう、命の源から切り離されてしまったものは、人間だってもやがて枯れていく、死んでいく。私たちもだんだん年重ねると枯れてきますね。枯れていく、死んでいく。そして今日の箇所でパウロが、御霊を受けたのは、御霊を受けたのはって繰り返し言ってますよね。御霊を受けるというのは、この私たちが失っていた命の源である神様の霊をもう一度与えられるという意味なんです。もう一度与えられる。イエス様はこの御霊について、御霊は助け手だとおっしゃいました。何を助けるんでしょうか。私たちが主イエス様を通して十字架に示された創造主なる神様のメッセージを悟って、理解して、その恵みを、それを恵みによって、もう一度その命の源である神様とつながることを助けるわけですよね。聖霊はもちろん私たちに威厳とかいろんな 賜物をくださいますけれども、聖霊の一番の働き、目的は何かと言ったら、イエス様の福音について私たちに証しをし、私たちがそれを理解できるように助けてくれる。そしてその先にある目的は何か、それはそのことによって私たちがもう一度命の源である神様とつながるということ。だから御霊は私たちにとって命と言えるんです。御霊を通して私たちはもう一度神様とつながって命を得るから。そしてその創造主なる神様とつながった私たちは、そこから新しい命を得ることによってやがて花を咲かせ実を結んでいく。それが御霊の実というものです。聖書で御霊の実出てきますよね。ちょっと僕全部暗記してませんけれども、あれは頑張ったって結べないんです。私たち聖霊によってイエス様の福音を受け入れて、そしてイエス様によって私たちがもう一度命の源である創造主とつながった時に、そこからもう一度命をいただいて実を結ぶ。それが御霊の実と言われるもの。私たちにとって命とは、生きるとは、また実を結ぶというのは、命の源である創造主と、創造主なる神様とつながるということです。イエス・キリストの十字架が伝える第三のメッセージ、イエス様の復活の命、イエス様は十字架で死なれて後3日目によみがえられた。なぜあそこでイエス様がよみがえることがそれほど重要なのか。それはそのイエス様の復活の命が私たちが神とつながることによってもう一度与えられる、そして今度は枯れることがない永遠の命のひな形であるということ、私たちへのそれは希望のメッセージであるということを伝えるため、それがイエス様の十字架が私たちに物語る、伝える3番目のメッセージ、新しい命だと思うんですね。律法主義という人間の教えにではなくて、キリストの十字架を通して示された創造主なる神の私たち人類のメッセージにこそ心を留めてほしい。それがパウロがガラテヤ教会の人々に伝えたかったこと、そして神様が今日私たちに願い伝えたいと思っている十字架のメッセージではないでしょうか。一言お祈りして閉じたい。